ご存知のように聖書の中には福音書が4つあります。4つの福音書記者の視点を通して四方からこのイエス様を紹介しているわけです。でそうした中で今年のアドベントは特にマタイの福音書をご一緒に読んでいるわけですけれども、このマタイの福音書にはたくさんのですね、旧約聖書の予言が出てきます。それはマタイの福音書が旧約聖書に親しんでいたユダヤ人に向けて書かれた、旧約聖書に約束された救い主こそ聖霊によってマリアの胎に宿り、家系的にはヨセフの家系に生まれたイエスであるということを読者に示そうとしているからです。旧約聖書に慣れ親しんでいたユダヤ人向けに書かれたものですから、旧約聖書の御言葉の引用がですね、散りばめられているわけです。今日は、予言の成就として誕生されたイエス・キリストを証しするこのマタイ福音書のを中心にしながらですね、イエス様の誕生において成就した、旧約聖書今日2箇所を読みましたけれども、その2箇所の予言にも触れつつお話をしていきたいと思います。ではもう一度マタイの福音書の2章をご覧ください。でこの2章の1節を見ますと、このマタイによる福音書においてですね、イエス様の誕生の出来事がを最初に知らされたのはエルサレムから遠く離れた東の国の占星術の学者であったということが分かります。で彼らが持ってきた贈り物がですね、黄金乳香持つ役、11節にありますように3つの贈り物でしたので、昔から3人の博士とこう言われてるんですけども、それはあくまでも推測で、正確にはですね、何人の博士がやってきたか分かりません。しかしこのところでマタイが特に強調しているのは、学者たちの人数よりもですね、彼らその学者たちが東の出身であった、占星術を職業とする異邦人であったということですね。先ほど私はこのマタイの福音書はユダヤ人向けに書かれた福音書だとお話をしました。マタイはですね、読者であるユダヤ人に対して救い主イエス・キリストを礼拝しにやってきたその最初の人々、礼拝に招かれてやってきた最初の人々がなんと東方の占星術の学者だった。つまり言い換えれば、彼らは神様の祝福の対象外と考えられていた人々が最初の礼拝者として招かれたんだということをマタイは驚きを持ってですね、私たちに伝えているわけですね。前にもお話しましたと思いますけれども、この学者たちはですね、3つの点で当時のユダヤ人の常識から祝福から漏れた人と思われていました。まずユダヤから見て東方、それはアラビアの砂漠がどこまでも続く暑さと乾燥のためにもう植物が全然育たない不毛の地です。聖書によりますと、東から風が吹きますと、この草は枯れてですね、泉は干上がり、いいことは何もない。東の風に乗ってイナゴの大群がやってきて、この畑は荒らされるわけですね。ですから貧しさを象徴するような方角が、聖書における東でした。で2つ目は彼らの職業ですね。占星術の専門家、分かりやすく言うならば占い師ですね。占い師、私は教会、前にもお話しましたけども、教会に通い始めて聖書を最初から読み始めたんですけれども、旧約聖書のレビ記とかですね、申命記を見ますと、神様が占いっていうこと、占いをですね、本当に嫌っておられるっていうことがよく分かりました。私は魚座ですので、時々テレビで今日の魚座のなんとかというと、なんかこう気になって見てしまって、それでそれを見るとですね、なんかこうそれにとらわれて一日を過ごしてしまうことがあるんですけれども、神様占いを嫌っておられる。ところがこのイエス様ご自身がですね、イエス様を礼拝するために招かれたその最初の人の最初の学者たちのこの職業が占い師だったんですね。で3つ目、それは他でもない彼らが異邦人でありました。この時代ユダヤ人にとって異邦人というのはどういう存在だったか、一言で言うと異邦人というのは神様に選ばれた民に属さない人々、完全に祝福から漏れてしまった人々、神様の救いの外にいる人たちだったんですね。 福音書を丁寧に読み進めていきますと、ユダヤの人々がいかに自分たちの民族の純潔を重んじていたことが分かりますね。でその結果、他民族との混血であったサマリアの人たちをものすごく嫌っていました。もう差別するほどでした。ところがこの福音書を記しましたマタイは、イエス様の誕生が他でもない、当時の常識からするならば祝福の蚊帳の外に置かれていたはずの東方から来た占星術の学者たち、まず真っ先に知らされたその人たちに、まず真っ先にこのイエス様の誕生が知らされていった、でその事実を、伝えているわけですね。私たちはここに神様の愛のご計画の壮大さを知るように思うんです。私たちはともするとですね、こんな私だから神様顧みてくださらない、くださるはずがない、最初から決めてかかってしまうことがあります。でも私たちの常識で神様の愛を制限しないでほしいと聖書は私たちにそういうふうに訴えるわけですね。使徒パウロがですね、エフェソに宛てた手紙の中でこんなことを言いました。キリストの愛についてこういうふうに表現しました。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにというふうにパウロは祈ったんですね。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解しって言うんですね。キリストの愛の広さって何でしょうか。それはユダヤ人も異邦人も全ての人々を救いに導く広さですね。愛の長さ、愛が長いってどういうことだろうか。本当に一人の罪人が悔い改めるまで扉の外に立ち続けて、本当に忍耐強く招き続ける、その忍耐に現れる愛の長さですね。愛の高さって何でしょうか。それはこの世の愛に比べて比べ物ならないほど崇高さ、本当に気高い愛ですね。そして愛の深さ、どのような罪の深みにはまったようなところにも届く愛、どん底まで下っていく、そのどん底のようなところにいる私たちを引き上げてくださる、その愛の深さですね。ですから思うんですけれども、広く長く高く、そして深い愛、 3D のような、立体的な何かを私たちが触れることができるような愛、全ての人を包み込んでしまうほどの愛ですね。まさに先週お話しましたように、主が貧しくなられた理由っていうのは、私たちをキリストの恵みに富ませるものにすることだったとありますけれども、あの御言葉に通ずるパウロの祈りであります。私たちは占星術の、東方の占星術の学者たちが最初の礼拝者として選ばれたという事実の中に、そうした神様の愛を知らされるのではないでしょうか。二つ目のポイントに移りたいと思うんですけれども、2章の2節を見ていただきたいと思います。星に導かれてやってきた学者たちはまずどこに行ったかということですね。真っ先にエルサレムの宮殿に向かいました。それはイエス様がユダヤ人の王としてお生まれになったっていうふうに知らされていたからですね。ところがご存知のように、その宮殿にはイエス様いませんでした。でそこで次の3節を見ますと、彼ら学者たちの訪問を受けたヘロデ王のことが出てきますね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。その知らせを聞いたヘロデ王は動揺します。なぜなら自分の地位が危うくなるんじゃないかってことを恐れたわけですね。つまりヘロデにとって巫女のご降誕というのは喜びの知らせではなかった。そして当然ですけれども、ユダヤ人のユダヤの王様が不安になれば、その顔色をうかがう周りの人々も当然心に不安を抱きました。ヘロデは早速民の祭司長や律法学者を召集します。そして彼らに調べさせます。何を調べさせたかといえば、メシアはどこに生まれることになっているかということを調べさせたんですね。 で、その質問に対する答えがですね、預言者ミカの語った預言の言葉でした。五節六節を見てください。彼らは言った。ユダのベツレヘムです。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである、とあります。さて、このここに引用されている二重括弧でこうくくられているものはですね、先ほど朗読しました、あの預言書のミカ書の五章の一節に出てくる言葉なんです。まあ、ミカという預言者のことを調べますと、預言者イザヤと同時代に、南王国ユダに使わされた預言者でした。ミカはですね、当時の南ユダヤ王国の政治的、経済的、宗教的な混乱に対して神様の裁きを預言したんですね。もともとのミカ書五章の一節はこのマタイが引用した言葉とちょっと違ってるんです。こういう言葉でした。先ほどの五章の一節ですね、お開きにならないで結構ですけども、こういう言葉でした。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの士族の中で意図小さき者、お前の中から私たちのためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る、というふうに予言しました。エフラタのベツレヘムよ、原文を見ますとエフラタっていうのとベツレヘムっていう言葉が同格で出てきますね。エフラタっていうのはもともとベツレヘムの古い呼び名ですね、地名ですけれども、ダビデはベツレヘムにいたエフラタ人エッサイの子でした。つまり預言者ミカはですね、神様が救いをもたらされる時にはダビデのようなメシアを与えてくださるんだっていうふうに預言したわけなんです。そしてこの言葉がマタイによって引用されまして、ベツレヘムでイエス様がお生まれになったってことは、あのイエス様が旧約聖書のあの預言者たちが預言したダビデの子メシアであるんだっていうことを表そうとしたわけですね。で、このように考えてきますと、先ほどの占星術の学者たちがまず初めに王の宮殿を訪れたのも無理はありません。なぜか、ダビデ王のようなメシアですから、普通でしたら王宮に生まれるはずでした。ところが現実は全く違っていた。巫女イエス様は宮殿のふかふかベッドの中で寝かされていなかったんですね。私はこのような事実が、つまりこのようなイエス様の誕生の様自体が、神様が何を大事にされているかということを私たちに伝えようとしているように思います。言い換えれば、私たち人の目から見ると価値を感じることができないようなところに、実は神様は価値を見出してくださる、そういう力強いメッセージが聞こえてくるように思うんですね。福音書の中に、まあ、イエス様の例え話がたくさん出てくるんですけども、ある時イエス様は王子の祝宴に招かれた王の例えをお語りになりました。最初はですね、資格のある人々を招いたんですね。ところが招かれた人々は、いや、ちょっと忙しいとか、自分はやることがある、仕事がある、いろんな理由を言ってその招きに応じませんでした。で、たまりかねた王様はですね、もうしょうがない、大通りに行ってそこにいる人たちをもう手当たり次第、招待しなさいってこう言うんですね。で、王子の結婚式に招かれるには全くふさわしくないような人々がその結果招かれていった。しかし聖書はそのようにして彼らが招かれたんだということをまあ教えている。イスラエルで最も有名な王様はダビデ王ですけれども、聖書を見ますとダビデ王はエッサイの根から生まれたっていうふうに言われています。父親エッサイの息子に違いがないんですけれども、何人かいた兄弟たちのうちのミソカス、最初にサムエルがエッサイの家に訪ねてきた時に、息子をこう紹介するんですけれども、ダビデは紹介されませんでした。もう一人いるっていうことで名前も紹介されなかった、丸っきし相手にされていない末っ子の 末っ子でした。しかしサメル記を見ますと、預言者サメルはですね、神様に示されて、この小さなミソッカスであったダビデがやがて神にあって王様になるということを示され、油を注ぎ、そして祝福の祈りをしたわけですね。ですから数に足りないもの、もう問題にならないもの、相手にされないような資格がないもの、ふさわしくない者たちがそのあるがままの状態で選ばれ、恵みが与えられている、与えられるということは、もう聖書が繰り返し繰り返し教える神様による逆転劇ですね。こうした例え話や聖書に出てくる出来事が一体それを読む私たちに何を伝えているかといいますと、それはアメイジング・グレイス、驚くばかりの神様の恵みです。神様っていうお方はいかに恵み深いお方であるかということを、もうこれでもかこれでもかと、まあ、私たちに伝えるわけですね。いかがでしょうか。神様の恵みの前には人間の資格は問われません。神様がそれほど恵み深いお方でありますから、その素晴らしい圧倒的な恵みと祝福の前で、私たちが差し出すプライド、職業上の実績なども取るに足らないものだというふうに聖書は教えるわけです。王様の祝宴にわざわざ大通りにいる人々が招かれるなどということはですね、到底考えられない。しかしそれが神様の恵みの現実なんですよとイエス様は教えてくださっているわけですね。クリスマスの場面に登場する羊飼いたちもそうでした。そして今日の東方の異邦人である占星術の学者たちもそうでした。異邦人であるということは、神の国に居場所を持たない者たちを意味し、しかも占星術というのは聖書を見るならば本当に神様が忌み嫌われる行為でした。しかし神様はそうした者たちをまず選び出して御子を礼拝する者へと導かれていった。三つ目のことは何でしょうか。それはアドベント、そしてクリスマスこそこうした神様の恵みをもう一度ですね、私たち深く深く味わう特別な季節なんだということだと思います。まあ、今日の聖書の箇所に戻りたいと思いますけれども、星に導かれてイエス様の生まれた場所にたどり着いた学者たちはですね、ひれ伏して御子を礼拝しました。そして宝の箱を開けて捧げ物をします。宝っていうのはもうその人にとって一番大切なものですね。私たちにとって、皆さんにとって一番大切なものって何でしょうか。その一番大切なものを、その宝物を、まあ、彼らはイエス様に捧げたっていうんですね。まあ、皆さんもご存知だと思いますけども、この黄金入魂木薬っていうのは彼ら占星術の商売道具だっていうふうに言われています。ですから全部捧げたってことですね。もう献身したっていうことですね。先週の日曜日、幽霊杯が終わった後ですね、ある姉妹が、先生、ちょっとお話があるんですけれどもっていうふうにおっしゃるんです。でまだ私皆さんと挨拶していたので、まあ、ちょっと待ってください、じゃあ呼べるかの談話室でお話しましょうって、そちらで、まあ、待っていただいたんですけども、そして全部終わってですね、そちらに移動して、そしてお話って何ですかっていうふうに聞いたんです。そしたらその方がですね、真剣な顔をして、実は先生、私献身したいんですっていうふうにお話しくださいました。で私はとっさにその方の顔を見て、そして年齢を計算してですね、進学校を卒業してもう定年過ぎちゃうんじゃないかなと思って、どういうふうに受け止めようかっていうふうにちょっと戸惑いながらその方向かい合ってたんですけども、そうしましたら、まあ、私が、献身って言いますとっていうふうに水を向けたら、いや先生、牧師になりたいんじゃありません、私はキリストの語り部になりたいんですというふうに答えられたんですね。でその方は最近自分の老後はどういうふうに過ごそうかっていうふうに考え始めたっていうんです。温泉旅行に行ったり、あるいは老後を楽しく、まあ、時間を使うのも、まあ、一つだと思っていた。でところがですね、ある時そんな時にテレビを見ていたら、 その沖縄で清掃体験をした語り部のおばあちゃんたちの番組が、まあ、テレビでやっていたっていうんですね。でその、まあ、だんだんそういう方がだんだん亡くなられていく、少なくなっていくわけですけども、でそうした彼女たちの姿を見たときに、あ、そうだ、私はキリストの語り部としてもう天に召されるまでイエス様の素晴らしさ、イエス様のことをみんなに語りながら人生を全うしたいって思わされたっていうんですね。じゃあもしそうだとしたならばどうしたらいいか、そうだ、神学校に行って学ぼうっていうふうに思ったっていうんですね。彼女曰く、今まで神学校なんて考えもしなかった。でも語り部になるためには聖書を学ばなければならない。だから神学校で学べたらと思ったんです。片桐さんにお願いしてパンフレットも取り寄せてもらったっていうふうに話してました。私はとてもその方の献身の証、まあ、キリストの語り部として自分の一生を捧げるというそのお話を聞きながらですね、幽霊派でちょっと疲れてたんですけども、とっても励まされましたね。本当に元気が出てきました。博士の話に戻りますけれども、この12節を見ますと、そのイエス様との出会いを経験した彼らはですね、別の道を通って自分たちの国に帰っていったってあるんですね。別の道を帰る、言い方を変えるならば、これまでとは違った道を歩み始めたっていうことなんではないかと思いますね。イエス様との出会い、言い換えれば、実は気づいていなかったけれども、私たち自身の魂が本当に心の深いところで一番欲していたその本物のプレゼントをいただいたのなら、もう他のものではもう決して満足できない。このキリストというプレゼントをいただくことによって価値観が転換し、厳しい中にあっても光を生み出し、別の道、すなわち神様が私たち一人一人のために備えてくださった新しい生き方へと導かれていくんですね。イエス・キリストは、私は道であり真理であり命であるというふうに言われました。私は道だというふうに言われました。私たちクリスチャンというのは別の道、つまり道ご自身であるキリストに導かれて生きるものですね。ぜひ神様が備えてくださっているこの別の道からそれることなく、キリストの道を私たち最後まで歩み続けるものでありたいと願います。お祈りをいたします。